聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編110編1節から3節を朗読いたします。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。敵のただ中で支配せよ。あなたの民は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ、あけぼのの鯛から若さの露があなたに下るとき。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、1章19節から23節を朗読いたします。また、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力が、どれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも備えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の見しておられる場です。以上です。
今礼拝で学んでおりますエフェソの信徒への手紙の1章の15節以下のところで、パウロはエフェソの教会の人たちのために改めて神に祈っております。その祈りの内容はもちろんいくつもありますが、17節を見るとこのように記されておりました。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。私たちの信じる神は天のどこか遠くにいらして、私たちの運命をその気まぐれな思いに従って操っているような、そういう方ではありません。そうではなくて、ご自身の御子イエス・キリストを私たちに与えてくださり、私たちのところに親しく来てくださる、訪れてくださる方です。またさらにはご自身の霊を私たちの魂のうち深くに与えて、私たちが神の御心を知ることができるように、そして神に信頼して生きることを学んでいけるように望んでおられる、そういう方です。ですからパウロはエフェソの教会の人たちがその知恵と啓示の霊を与えられて、ますます深く神の御心を知ることができるように、神様との交わりが豊かにされるようにと祈り求めている。祈りのたびにあなた方の思いを、ことを思い起こし、感謝している。そのように言っているのです。ではそのようにして神の御心を知ることができるようになっていく。そういう私たちは、でも、もう少し具体的にはどういうことをそこで知っていくのか、どういうことに目が開かれていくのか、その具体的なことをパウロはさらに記しております。で、前回も少し見たのですが、19節、その中でも19節の言葉を今日は 改めてこの19節の言葉に注目したいと思っております。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか、この世のどんな力も妨げることのできない絶大な力を持って神はその御業をなし実現される、その神の力の大きさを私たちが悟ることができるように、ますますその神に信頼していくことを学んでいくように、そういうことですね。ただ、神がそういう絶大な力を振るって働かれる、そしてその御業を実現されるということは、そのままなんとなく受け止めれば私たちにも分かりやすいかと思います。そもそも神というのはそういう存在なんだ。私たちはなんとなくそう思っているところがあるでしょう。しかし、その神の絶大な働きとは一体何でしょう。どういうところにその神の絶大な働きは現れるのでしょうか。そのことを聖書はちゃんときちんと書いております。パウロはそのことを私たちに語っています。それは次の20節です。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく、来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。まず大事なことは、この神の力は、キリストにおいて、イエス・キリストにおいて、第一にはっきりと表されるということです。ただ漠然と自然の中に、私たちの生活の中に、神の力が現れる。そう言っているのではないのです。もちろん、自然の中でも、生活の中でも、私たちの想像を絶するような、不思議な力が働くように思われること、そういうことは珍しくないでしょう。そしてそういうことを指して、ああ、神様の働きだ、そう褒めたたえることが決して間違っているわけではありません。しかし、私たちにとって、まず第一に大切なこと、恵みであることは、やはりイエス・キリストなんですね。イエス・キリストにおいて、私たちに与えられたこと。神は、その絶大な力を、このイエス・キリストにおいて働かせた。それが第一のメッセージです。しかもその二十節をさらに読み進んでまいりますと、続いてこのように言われます。神はこの力をキリストに働かせて、その後ですね。キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座に着かせました。イエス・キリストと言いますけれども、じゃあイエス様がその生涯の中で病人を治したり悪霊を追い出したり、何かそういう不思議な奇跡を行った、そこに神の力が働いた。そういうのではないのですね。もちろんそこでも神の力は働いていましたけれども、そこが重要ではない。イエス・キリストを神は死者の中から復活させた。そこにポイントが置かれます。そしてその復活されたイエス様が父なる神の右の座に着かれた。で、これはどういうことか。端的に言えば、イエス様の復活というのは、私たちを罪の力から救ってくださった神の救いの御業です。ただ死んだ人を蘇らせてみせて、どうだ、すごいだろう、言うんじゃないんです。 罪に陥っている、そして罪と死の力に捕らえられて、やがて滅びを迎えずに折れない私たち人間を救うために、そして本当に生かすために、イエス・キリストは何よりもあの十字架にご自身を捧げて、自ら死の中に下ってこられました。そのイエス様を神は良しとして復活させられたんですね。イエス様のその犠牲を本当に喜ばれて、人としてのイエス様を神は復活させられた。それはまさに神がイエス様において絶大な力を働かせたことです。何と言っても罪の力に打ち勝ち、私たちをその罪の力から救い出された、そのことを意味しています。このイエス様において、イエス様の復活において、私たちは罪の束縛から解放される。ここに神の恵みの力が表されていく、表されている。で、考えてみれば、私たちはこの地上の生涯において、毎日の、毎日の生活の中で、様々なことに囚われております。束縛されております。あまりこのことを、詳しく今日は述べませんけれども、ある人が言っておりました。特に私たちは、生涯の中で、成功を収めること、人から褒められて、ちやほやしてもらうこと、さらには、人を支配する権力を手にすること、そういうことに執着するところがある、そういうことを言っている方がおりました。で、もちろん、何らかのことに努力をして成し遂げていく、人から評価される、それ自体が悪いわけではありません。それが罪だというのではありません。しかし私たちはそういうことに執着していく、何かそこに私たちの人生の価値があるとか喜びがあるようにしがみついてしまう、成功すること、褒められること、権力を振るうこと、そのように自分を大きくする中で、そのことばかりに自分の生きる価値を置いてしまう。そういう時の私たちは、本当の自分をやはり見失ってしまいがちです。そこでこそ私たちは罪の力に、悪魔の力に囚われてしまう。そして本当の命を神から離れ、本当の命を見失ってしまう。そういうことが多いのです。ちなみに、マタイによる福音書の4章に、アレノの誘惑の話、イエス・キリストが悪魔によってアレノで誘惑されたあの話がありました。あれも様々な解釈ができしていいと思うんですが、やはり成功、そして人からの評価、そして権力を手にすること、そのことを悪魔から誘惑された、そういう話として見ることができます。飢えている人を助けるためかもしれないけれども、石をパンに変えてみせる、あるいは神殿の屋根から飛び降りてみせる、そういうことによって人目を引いたり、成功を収めたり、そして最後は人を従わせる権力を手にしたり、その誘惑だったんですね。そしてイエス様はその誘惑を退けた。きっぱりと退けた。どんなに魅力的に思えても、どんなに人のためになると思えても、それは結局私たち人間を神様から引き離してしまうものに他ならない。罪の力に私たちを束縛するもの。そして最後は私たちを滅ぼしてしまうもの。命を奪い取ってしまうものに他ならない。そう知っていたからです。 まあ、エフェソの一章の二十節に戻りますが、神がイエス・キリストを死者の中から復活させた、そして天においてご自分の右の座につかせたということは、まさに私たち人間をこの罪の力から解放してくださったことを表します。イエス・キリストを罪の力から救い出して、キリストにおいてこの私たちをも一緒に天の神の祝福された命のもとに引き上げてくださった。もう私たちはこの罪の支配のもとにいるのではない、神の恵みのもとにある、天において祝福された命のもとに私たちは生かされるものとされている。その福音が今日のメッセージ、あ、もちろん聖書全体がそういうメッセージを持っておりますが、今日のところでもはっきりと語られているメッセージです。私たちはもう罪の力から解放されて、神の命を喜んで生きるもの、そうされているのだ。それはもう死を超えて、人間のこの世の限界や死をも超えて、神様のもとにあって祝福されているもの、私たちに与えられている命の賜物に他ならないのです。まあ、もちろん私たちは、この地上の生涯を生きている限り、罪の力が働きます。また私たちは毎日罪の誘惑と戦わなければなりませんし、現実にはその誘惑に負けて罪を犯すもの、そういうものであることを告白せざるを得ません。しかし、まあ、それがどうでもいいというわけではありませんけども、神はイエス・キリストを復活させてくださいました。そして私たちをイエス様と一緒に、もう神の恵みのもとに、罪から解放し、神の恵みのもとに置いてくださっている。いや、イエス様と共にあらゆる名の上に置かれた。もう何も私たちを支配することはできないようにされた。神の愛から私たちを引き離すことはもう誰にもできない。私たちの罪や過ちすら、もう神の愛から私たちを引き離すことはない。それが、神の絶大な働きの実りです。この神の御心、神の与えてくださった賜物を私たちがますます豊かに知ることができるように、自分の罪と向かい合わなければならない、それを告白しなければならない、その痛みはもちろんありますけれども、それをその向こうにもう罪から解放され神の恵みの中にあるという確かな約束を私たちは生きることができる。そこに神の絶大なる働きがあるのです。私たちはこの神の力によって、神の恵みによって、神ご自身の命に預かり、本当に自分らしい命を生きることができる。そのことを私たちは今日また心に刻んでまいりたいと思います。神がそのことを望んでおられる。神が私たちが罪をかなぐり捨てるようにして、キリストのもとに、ご自身のもとに来るように望んでおられる。罪の誘惑はありますけれども、神の力がどれほど大きな助けになるか、悟る心をその都度与えられ、私たちは主に信頼して参りたいと思います。毎日の生活の中でも天を仰いで、罪からその都度解放され、イエス・キリストの復活の命に預かる毎日、またそれを証ししていく毎日、私たちは歩み出したい。そのことを祈り求めて参りたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。しかもそのキリストを死者の中から復活させ、天の御座につかせることによって、この私たちをすでにあなたの祝福のもとに、天における祝福のもとに導き入れてくださったことを、今日また新たに御言葉を持って証ししてくださいました。あなたの御名を褒めたたえ、感謝を捧げます。この世にあっては、今なお罪の力が、その力を振るっているように大きく見えます。しかし、あなたの偉大な働きは、罪の力をもはるかに勝る、絶大なものであることを信じる信仰を与えてください。そして、この世のさまざまな苦難、また痛みの中にあって、あなたの祝福と平和等を求め、証しすることができるように導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げします。アーメン。